休日会議。
こんにちは、あいまーちゃんとのがわです。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3月22日日曜日です。
はい、今日はね、はい、先週先々週と比べると、
はい、
少し早めのね、
そうですね、
収録なんですが、まあ当日収録と、
はい、
いうことで、この1週間ね、聞いてくれてる方はどんな風に過ごしてきたかと、
はい、
なんかね、まだ頭の中にはそのちょっと自粛の流れの中でやりづらさを感じていたりとかね、うん、でも活動していかなきゃいけないとか、
うん、
で僕のところに来るのはね、相談の中ではね、
はい、
でもね、そんな中でも意外とビジネス、直接的な、
はい、
ビジネスのこう相談というよりは、
うん、
パートナーさんがどうとか、なんかこうこの人にこう言われて、でもそこをちょっと我慢してしまったことに対して、
はい、
なんかフラストレーションというか溜まって、
うん、
なんかこう一緒にやっていく上でどうバランス取ればいいんだろうとか、
うん、
うん、なんかね、そういう相談がものすごく多い1週間だったなと。例えば、
はい、
いてくれることが当たり前な状態ってあるじゃないですか。
そうですね、
一緒にビジネスをしていてね、
はい、
でいることが当たり前になっていた人が突然消えることによって落ち込むとか。
まあ落ち込みますよね。
落ち込むよね、
はい、
でもこれってビジネスしてればいくらでもあることで、
うん、
例えば、まあ、東久留米とかひばりが丘とか、はい、僕らその事務所を借りてね、
はい、や
っていく中でも、メンバーっていうのは変わっていくわけだし、
ね、はい、
だずっといてくれるみたいなことはね、ないわけでね、なかなか、なんて言うんだろう、だから僕はそのいてくれる時こそ、
はい、
頑張ってこうよみたいな、いてくれることは決して当たり前じゃないんだよっていうね、
うん、
うん、あとはこう無料で、
はい、
教えてあげたり導いたり指導をしたりアドバイスしたのに、
うん、
あの人はみたいな風に考えてしまう人もいる、
うん、
うん、だったらその無料でっていうのがネックになってるんであれば料金取った方がね、いただいた方がいいと思うし、
うん、
うん、あくまでもこれ繰り返しね、休日会議で取り上げたことでもあるけど、自分がやりたくてやってるって思ってないと、
そうですね、
この見返りベースの発想っていうのはね、
うん、
本当報われないと思うのでね、うん、
うん、
で一方で、
はい、
大勢を対象にしてサービスをするっていうのはなかなか難しいっていう方は、
はい、
少人数で高制約率で比較的高単価のものをっていう流れを取る人はいると思うんだけど、
はい、
少人数で向き合う時間を増やして密度を上げていくっていうスタンスの場合、すごくこう、ね、サービスとしては満足度が高い、
はい、
と思うんですよ。ただ見れる人数が、サービス提供者側からすると大勢見れないので、
うん、
一人一人にものすごく注力するじゃない、
はい、
でそのクライアントが突然いなくなることっていうのはやっぱあったりして、
うん
うん、じゃあ、ここまでこう導いてここまで来たけどパッといなくなるみたいな、
うん、
こういうことはでもあるのでね、
そうですね、
うん、提供者側から切るってことはほぼないけれども、
うん、
向こう側からあもうお世話になりましたパッといなくなるってことはあるので、ね、そのあたりっていうのは、
うん、
なんだろうな、こういつもね、こう小学校6年生の担任みたいな気分でいるとかね、一卒業をしていくわけですからね、
なるほどですね、
うん、幼稚園の卒園式見ててもね、
お、
うん、もうでも先生たちはどんなにベテランでもすごく毎回ね、
うん、
こう涙を流すというか
ね、
うーん、ね、送り出すだけだもんね、
そうですね、
うん、そうそう、だからね、ずっとそばにいてくれていることが当たり前って思ってる時こそ、
はい、
一緒にバンバンやってっていうのはね、すごく大事だなと思いました、
うん、
はい、であとは、発信についてもちょっと相談があってたのかな、
はい、
なんかそのよく、まあ、ストーリーを取り入れた方がっていう話は ね、うん、
ありますね、
見かける方も多いと思うんだけど、じゃあ実際そのストーリーって、
はい、
どうやってくのみたいな、
うん、
なんか テンプレみたいのに乗っかって書いていくと、
うん、
ありきたりな流れになったりとか、
うん
うん、でそんな時にみんながどんなことを書こうかな、書こうとしてるのか聞いたら、
はい、
過去から今までのことを語ろうとするわけですよ、
うん、
なんか、
うんうんうん、
過去っていうのはもう幼少期か、
はい、
それはなかなか企画構成に悩むんじゃないかなと、膨大すぎて、うんうん、なのでコンテンツ一つのブログ記事でも、YouTube の発信とかでもいいんだけど、
はい、
部分的にかいつまんで語った方が、
うん、
いいんじゃないかなというところで、
うん、
僕の場合だったらその何々を試してみたらこうなったみたいな、はい、それも過去のことを話してって教訓を伝えられるとかね、
うん、
なんか部分的で言ってこう集大成的なものをね、
うん、
文章化しようと思うと終わるんだなと思って、
うん
うん、例えば今まで学んだことすべてを積み込みますみたいな、
はい、
超対策みたいなのって手が止まると思うんだよね。
いやー止まりますよね。考え方も変わってますもんね昔と。
そう。そう超対策出来上がる頃にはまた進化して変わっていくと思う。
そうですよ。それもありますよね。
うん。あとはちょっといいなとやっぱ思ったのは、
はい、
例えば自己啓発みたいなものって、
はい、
元をたどっていくと、うんと大体まあ、7つの習慣のどれかに当てはまったりとか、なんか昔の名著に当てはまったりするとは思うんだけど、はい、かといってじゃあ7つの習慣に全部書いてあるからそれ読めばいいんじゃないはちょっとセンスはないんじゃないかなと思っていて、
はい、
やっぱこう語り継がれていく上で自分の経験に置き換えて、もしくは、うん、7つの習慣に書いてあるのこと恋愛に実体験の恋愛に置き換えてとか、
うん、
なんかそうやっていくことで、あなるほどと気づいて、その人たちが最終的にそういう昔の書籍に出会うとかね、
うん、
そういうきっかけ作りの人の記事を見ていて、
はいはい、
すごくいいなと思って、
うん
うん、そうそう教科書に書いてあるとかいう話だけじゃもうそれでお話がね終わっちゃうんでね、
はい、そうですね、うん、
そうそう、そういうふうにして、まあ、体験談実践記をねかいつまんで、
うん
うん、事例の一つとして語る何かのその自己啓発のものみんながみんなそんな難しい本を読んでるわけではないので、
うん、
現代に合わせてとか、うん、身近な、例えば釣りでも何でもいいスポーツでも何でもいいし、
はい、
置き換えてでもいいしそういうふうにして、
うん、
伝えてあげるっていうのも僕はありなのかなと思ってね、
うん
うん、
でもその切り口というかは求められてる気がしますね。
うん、
なんか僕自身の話になりますけど、なんか本読めなくなってきて最近。
本が読めない、健太が。
はい、お
はいはい。
何でしょうね。文字疲れを起こしてますね、僕は今。
じゃあ今は何？
あでもやっぱりそういう、何でしょうね。こう難しいことを分かりやすく説明してくれてる人を求めて、バカになってるんでしょうね、多分ね。分かりやすくこう説明してくれる人が、を求めてますね、今。
そうだよね。いや僕もなんかさ、この機会だからって言って、本をね、
はい、
買ったんだけど、世界標準の経営理論という本
を、はいはいはい、
800ページぐらいあるんだけどね。
分厚いですね。
分厚い。もうね、今全く読めてなくてね、昔なんだっけな。コトラーの
や
たら高い本を枕にしてた記憶があって、はい、それをまた、うん、思い出しちゃうぐらい読めてはいないんだけど、なんかねこういうことを、
はい、
あこれ僕の事例で置き換えられるなとかね、
うん、
でそれって難しいもっと難しく学びたい人はこれに書いてあるよみたいな、
うん、
そんなようなのもいいなと思って、
うん
うん、最近はね、まあ、相談と、はい、書籍と、
はい、
っていうことをやってきた中で、なんだっけな、クライアントの人たちが拾っていた話としてはこれか、
はい、
100日後に死ぬワニ。
ああはい、ありましたね。
ね、なんかすごい、僕はたまたま夕飯の時に、
はい、
テレビを見てて、そこでそのイラスト描いてる方が出て、
はいはい、
のを見て知ったんだけど、
うん
うん、これまあ先日100日経ったということでね、
はい、
うん、でその後の試作か何かで、
うん、
ものすごいこう 話題というのか炎上というのか、ね、
はい、
なってたけれどもね。まあ、こういうことに関して僕らが言及なるべくしないっていうのはあったけど、その一つその作品だけを見ると、
はい、
メメントモリというのかね、こう、うん、人は誰でもこう確実に亡くなるし、
うん、
でも日々はみんな死を意識せずに生きてるし、
うん、
で自分はいつ死ぬかわからないし生きてるのは当然だと思うしというところの部分って、
はい、
なかなかこう感じ取れない、
うん、
なんかその100日後に死ぬっていうその確実に来る死ぬことをこう意識させることができたというか、うん、死を意識するからこう生が見えるような、
うん、
なんかそういうのがね、また今回の、コロナ情勢みたいなものとちょっと絡み合って、
はい、
みんなその考える、
うん、
ちょっとふとよぎるというか、
そうですね、
そういう意味でもね、僕は作品としては、うん、ああと思ってたりもしたけど、なんか一つ、
はい、
一般的に見て思ったのが、電通ってなるだけでこんなになるんだなっていうのを強く感じたことはあって、
はい、
うん、いやね、だから無料からの有料化の流れがあったからどうこうとかではないんだよね、これね。
うん、
そうじゃなくてね、うん、
まあ、でもなんかそんなに関係ないよみたいなことは作者さんが言ってましたけどね、
うん、
まあ、イメージの問題なんですかね。
でもブワーっ と,、
はい、
なんだ電通が絡んでなんだなんだって叩かれたら、うん、一定期間待つと必ず強いフォローが入ってくるっていうのが、うん、総じてこういう炎上ものにはよくあることで、
うん、
いやいやでもそれはこうこうこういう考え方もあるんじゃないみたいなね、
うん、
結果としてものすごく広く周知されるみたいな。
そうですね、
うん、まあどの展開が正解かもわからないけど、
はい、
僕のやってきたプロモーションの中では、
はい、
何事もなく寝かせるっていうのが結構良かったので、
うん
うん、そっちの方法も取れたのかもしれないけど、
うん、
まあこれはこれで、うん、僕は流れが
余韻が欲しかったですよね。
余韻が欲しかったらすぐ復活してなんかグッズになってたからね。
仕掛けてる側こう死ぬのをすごい待ってたんだなって思うとちょっと悲しくなっちゃってました。
そういえばさ、はい、世にも奇妙な物語でさ、
はい、
なんかこう何日後に死ぬみたいなのが決まってるってのが、はい、そうそうあってさ、
へ
ー、で日本中の人が、
はい、
なんかもう死なないでくれ死なないでくれってなってるんだけど、
はい、
なぜか100日じゃないや、その日にちが来た時に、
はい、
死ななかったんだよその人が、
はい、
そしたらなんで死なないんだって今度詰められまくるっていうそういうのがあったりもして、
すごいですね。
そうそう、これ人のこのね、こう大衆を意識させた展開っていうのは難しさがあるなというね。
そうですね。
うん、
いやでもいいもの見させてもらったなと思いましたけどね。
うんうんうんうん、
作品もすごい良かったなと思いました。
そうね、そういう意味ではね、ツイッターをその時にいろいろ見る機会があって、
はい、
やっぱ時代がどんどん変わってきてるなと思うところだと、
はい、
その披露宴とかさ、結婚式で、
はい、
座席表みたいのもらうじゃない、
はい、
そこには、肩書きと名前が書かれてる、
うん
うん、でその肩書き見るとさ、
はい、
新郎ツイッターフォロワーとかになってるんだよね。
あ、すごいですね。
すごい時代来てると思って、はい、いやなんかね、僕も最近その親戚がねちょっと亡くなってというところで、はい、こういろいろまた考える意識するっていうのがあって、
うん、
ほんとこう自分があとバーッと仕掛けていけるのはどのくらいの期間があるんだろうとか、
うん、
もっと深掘っていくとね、僕はい、比較的その、ウェブ界隈で展開してきたけれども、
はい、
非常にこうアナログな部分が好きだったりもして、
はい、
でアナログの良さを知ってほしいなと思って、
うん、
ビジネス的にそのアナログの利便性みたいなものを語ることはあったんだけど、
はい、
単純に僕は人と会うのが好きで、うん、っていうところがもっと根幹にあったりもして、 が、人と会って何かするっていうのも、逆に今しかできないのかもしれないとか、いずれリモート化していくかもしれない、あの遠隔になっていくかもしれないけど、まだ元気だから、もっと人と会ってっていうのが多分僕の率直な気持ちなのかなとかね、最近やたらあの深夜とか時間があるんで、そういうことを考えたりとかね。でまあ京都いう日は二度と戻らないとかよく言うじゃない、
はい、
だから今を頑張ろうみたいなのはよく聞くし、僕はそう言おうとは思わなかったりもして、今日という日は二度と来ないけど、似たような日結構来るっていうお気楽マインドは大事にしたいなとか、なんだろうね、何かをバシッと伝えたいんじゃなくて、その久々にこう自分と向き合って結構こう素直な感情でもいいのかなと、なんかこ
う、
やっぱりさ、やっぱこれもツイッターとか見てて思ったのかな、
はい、
そんなに立派なセリフを言ってても、というのもあったりとかね、結局ほとんどの方がビジネスうまくいってないんですよ、僕の直感だけど、
はい、まあその割合で言うとそうでしょうね。
そうで、みんな隣の芝が青く見える中でね、で装ったりとか、まあ、何かいいセリフを見つけてそのいいセリフを伝えるとかじゃなくて、逆張りとか天の弱とも違ってもっとねこう、人間味があるというのかな、そういう投稿してる方にはグッと僕は惹かれるものがあったなっていうの、そうですね、まあ、このあでも明日はあれだ、明日はズームだ。
そうですね。
それね、明日はマーチャントクラブ初めてズームっていうことでね、まあどうなるか、いろいろ試してみようかなというのもあって、他にもね、もっとみんなとこう会いたいんですけどね。なんかまた募集してみようかな。とりあえずまたクラブのメンバーとかね。
はい。ちょっと話変わってもいいですか？
あ、全然。
なんかちょっと、明るい話がしたいなと思って。いや、まだ何も決まってない状態ですけど、まあなんか、案として、国がお金配ろうかなみたいな流れがあるじゃないですか。もし、一律で10万円配られるってなったら、菅さんなら何にしますか？
一律で10万円か。
はい。
なんか、お互いの、親戚、まあ、僕の家族と奥さんの家族、親戚とかで、なんかわっとご飯行きたい。
ああ、いいですね。
一瞬で終わるかもしれない。
なんか使うためのね、使ってくれってお金なんで、使わないといけないなとは思ってきて、で、なんか、ね、アップルとかアマゾンに使っちゃダメだなって、なんとなく思ってどう、こう、ね、使おうかなっていうのを考えてたんですけど。
なんか一度待ってるかの、
はい。
じゃあそこでの生まれる会話もあっても、そこであとは写真とかさ、動画とか撮っとくとなんかいいかなと思ってね。
ああ、いいですね。いいな。
そっか。あ、でもなんかそういう配られるみたいな話は、
はい、
ニュースでちょろちょろっと見るけど、
はい、まだ決定は全然してないんですけどね。
そうなんだね。
はい。
うん、
なんかこう、なんか ムードが、なんでしょう、こう、いや、僕だけかもしれないですけど、こう、先行きない感がちょっとあるので、なんかこう、ね、明るく、ね、日本国内で使いたいなって思ってるんですけどね、なんかできることがあったら、やってみようかな。
あのバックアップコンサルの、ズームか、ズーム歩行の動画、この前の見てた時も、
はい。
なかなかね、こう見通しがっていうところをね。いやでも、
はい、
僕いいなと思うのは、
はい、
僕も常にこう結果的にはお気楽モードに持ってくけど、
はい、
結構ね、最悪の想定っていうのは常にした上で徐々に上げてってるところは毎回あるんで、
はい、
やっぱね、こうなる可能性もあるな、可能性もあるなっていうのは、僕は言葉にはしてないけれども、
はい、
やっぱね、考えますよ。ね、どう なっていくか本当わからないけれども、その、
はい、
国が決めることに対してね、
うん、
僕らができることも全く別物でね。
そうですね。
うんうん。僕らが今できることとなったら、
はい、
そうそう、僕の中でどこの業界に対して役立てるかなと思ったんだよね、
はい、考え
て、うん、でいろんな前年度比と比べて利益が上がってる飲食店もあったりとか、
うん、
うん、でもそこはいろいろ見てみると、新商品が当たっていたりとか、
なるほど、
ペイペイとかのああいう導入であったりとか、うん、あとはウーバーイーツとかの積極的な利用とかだったりとかもしてたけど、
はい、
大衆居酒屋とかで団体のお客さんっていうか、はい、広い土地敷地内を持ってるところは、
うん、
やっぱり団体が来てもらわないと話にならなかったりもして、はい、だからね、僕としてはそこは、飲食のね専門家の方々にちょっとお任せをして、
うん、
もう一つの、ダブルワークっていうのかね、複数の業の副業っていうのかな、
はい、
そっちの方は少し僕の方でもなんか役立てるかなと思って考えたりはしていて、
うんうんうん、
全部を全部ね、はい、こうすれば大丈夫とはとてもじゃないけど言えなくて、
はい、
実際にその介護とかは絶対に行かなければならないものだから、
うん
うん、その辺の人たちがいることをお無視した何かの発言もちょっとなとか思ったりとかね、
はい、
うん、そうだからね、僕もできることをいろいろ考えつつ、あとはまあビジネスをそのものがゲームに没頭できるように楽しければ、うん、またそれはそれでね気分も上がっていくと思うし、
うん、
などなどを考えながらやっているっていうところですかね、
はい、
あとはまあ集客とか反則に対して、
はい、
その手段を学んだり、そのパフォーマンスを通じてブランディングしていったりっていう流れは、
うん、
いろんなところで見ていて、今マーケティングが手段なんだろう、こう、
はい、
反則集客に寄りすぎていて、
うん、
マーケティングってのはそもそもだけど商品力をつけるっていうところもマーケティングとしては大事な部分、
そうですね、
けれども、その商品力が圧倒的に足りてないからこそ、うん、集客と反則に苦戦してるっていうのもあるわけです、
うん
うん、マーケティングの 4P みたいな、そのあー分かんないプロだとプロモーションなんかある中で、
はい、
そのやっぱ商品の力がないと、
はい、
結局どんなに集客しても何やっても売れないし、
うん、
うん、それをねコピーで賄うっていうのもなんかやっぱ違うし、短期的な結果は出るかもしれないけれども、
うん
うん、もっとね商品力を磨くっていうところをね見てもいいんじゃないかなと、
うん、
でも圧倒的コンセプトはやっぱ売れるし、
はい、
うん、そのあたりはねちょっと明日のね、マーチャントクラブのズームとかでもね、
はい、
話していこうかななんて思ったりしてる感じです、うん、はい、うん、
今回はこんな感じですかね。
そうだね、はい、なんかね質問あ欲しいなと思った、あちょっと余談、
はい、
あの、はい、みずほ銀行でさ、
はい、
1円玉を1万枚持ってこうとするとさ、
はい、
マイナスになるんだなと。
え、そうなんですか。
とりあえず、
はい、
1001枚持ってくと、
はい、
1980円手数料がかかると。で、以降500枚から660円取られると。
はあ、なるほど、
ね。これが4月からの料金らしいんだけど、
はい、
うちってさ、ものすごく小銭があるわけですよ。
はい、ありますね、はい。
もうせっかくだから持ってってみようと思うんだけど。
はい、
どれだけね。
3月中にってことですか。
うん、3月中に。でもそれでも手数料は
結構取られますよね。
かかるのかもわかんないけど、はい、じゃなければあと ATM で100枚ずつ入れてくださいみたいなことを書かれていて、
あ、そうですよね、
うん、うんなもんじゃない、うん、うん万枚というかもうものすごい量なのでこれね、だから小銭をねこう持つ、はい、 こと、僕はあの小銭貯金みたいなちっちゃい頃から好きだったから、
うん、
やってきちゃってたけど、
はい、
先日いろんなキャッシュレス登録しました、ついに。
ああ、すごいですね。いや、あのこの前その遠征の時に小銭減らそうと思って小銭いろいろ出して会計したら小銭増えて帰ってきた時面白かったですよ。
そうそうそうそう。ちょっと増えちゃうっていうね。でもキャッシュレスですよ。
はい、そうですね。
はい、
便利ですよ。はい、
まあまあまあ、ちょっと余談です。はい。
休日会議に関するご意見、ご感想などありましたら、LINE の方からご連絡いただければなと思います。
はい。
どうしましょう。もし10万円もらったらこんな使い方するみたいなの聞いてみますか。
あ、聞いてみたいですね。
あ、そうですね。じゃあ、ぜひ、ね、こういうふうに使おうかなっていうアイデアがあれば、ぜひ共有していただければと思います。
はい。
今回以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見、ご感想は、サイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想、ご質問フォームよりご連絡ください。